皆様とご一緒に安息日を迎えることができましたことを心から感謝いたします。神様がそう私たちのために用意してくださっている素晴らしい祝福と恵みをたくさんいただきながら、この安息日の一日を過ごさせていただきたいと思います。今日の安息日のために多くの方々が祈りのうちにご奉仕してくださっていますことを心から感謝いたします。罪は天において天使の長であったルシファーが神様に反逆したことから始まりました。ルシファーは神様に反逆し、人々を惑わす者、訴える者、悪魔、サタンとなり地上に投げ落とされました。その後サタンはイエス・キリストを亡き者にしようと攻撃を仕掛けましたが失敗しました。次にサタンは女に象徴されている純潔で忠実なクリスチャンたちを攻撃の的とし迫害しました。この迫害はイエス・キリストの復活後から始まりました。新約聖書の使徒行伝には初代教会の最初の殉教者となったステパノのことが記録されています。新約聖書のヨハネの黙示録12章の14節をお読みいたします。口語訳聖書では398ページになります。新共同訳聖書では466ページになります。ヨハネの黙示録12章14節をお読みいたします。しかし女は自分の場所である荒野に飛んでいくために大きなワシの二つの翼を与えられた。そしてそこで蛇から逃れて一年二年また半年の間養われることになっていた。サタンがクリスチャンを迫害した期間は1260年間でした。この1260年間は人類史上恐るべき暗黒時代と呼ばれ、宗教迫害の猛烈さと残酷さを世界に証明しました。迫害下にあった神の民は狡猾な敵サタンとの苦闘を続けなければなりませんでしたが、今お読み出しました御言葉にありましたように、大きなワシの二つの翼を与えられました。これは神様による保護のことを意味しています。旧約聖書の出エジプト記19章の4節には、あなた方は私がエジプト人にしたことと、あなた方をわしの翼に乗せて私のところに来させたことを見たと書いてあります。ここにもわしの翼という言葉が記されています。エジプトの王パロはイスラエルの民を苦しめましたが、神様はイスラエルの民をご自分の宝とおっしゃり、わしの翼に乗せて助けてくださいました。イスラエルの民の経験は、私たちにも神様は必要に応じて助けを与えてくださり、私たちの歩みを導いてくださっているということを教えています。40年の荒野の旅において、イスラエルの民は数々の神様の奇跡を体験し、神様の御手で持ち運ばれました。イスラエルの民が神様から受けてきた愛、憐れみ、助けと導き、守りは数えきれないほどのものでした。私たちも今日までの旅路を神様が守ってくださったこと、導いてくださり、助けてくださったことを感謝したいと思います。荒野というところはいつの時代においても神様の民にとって避難所となるところでした。新約聖書のヘブル人への手紙の11章の38節には、この世は彼らの住むところではなかった、荒野と山の中と岩の穴と土の穴とをさまよい続けたと書いてあります。神様は神様の民を 敵の手から救い出し養ってくださった、その場所が荒野でした。まさに神様が備えてくださった荒野において、神の民はさまざまな経験を続けてきました。荒野において神様に礼拝が捧げられ、キリストの証人たちはさまざまな欠乏と苦難の中にありながらも、それに耐えながら、お互いに励まし合いながら、信仰の交わりをなし、信仰を守り続けていきました。ホワイト人の各時代の大総統の上巻66ページには次のように書いてあります。そびえ立つ山々の陰に、それはいつの時代においても迫害され圧迫された人々の避難所であった。ワルド派は隠れ家を見出した。そしてここで真理の光が中世の暗黒のただ中にあって燃え続けた。ここで千年以上もの間、真理の商人たちは昔ながらの信仰を保持したのであった。神はご自分の民にお委ねになった力強い、真理にふさわしい、極めて荘厳な避難所を彼らのために備えておられた。忠実な避難者たちにとって、山々は主の不変の義の象徴であった。このように記されています。いつの時代においても迫害され圧迫された人々の避難所、それは荒野であったということです。今お読みいたしました文章の中にワルド派というふうに呼ばれた人々のことを読みいたしましたが、ワルド派と呼ばれた人々は私たちと同じく聖書の真理である第7日安息日を守っていた人々でした。彼らはローマ市場権を否定して、真理の光を輝かせ、最も激しい弾圧の中にあっても、ひるまずに信仰を守り通していた人々です。ワルド派のことについては、各時代の大総統の上巻第4章、真理の擁護者たちというところがありますので、そこに詳しく記されています。ぜひお読みいただければと思います。いかなる状況下にあっても、イエス・キリストにのみ忠誠を尽くし、イエス・キリストに対する絶対的な信頼を持って、信仰を全うした神の民の足跡をたどるとき、私たちの心に励ましと勇気、そして信仰の確信が与えられます。サタンはローマ法王制を用いて、神の民を圧迫しました。神の民を迫害したのはローマ法王権が確立した538年から1798年までの1260年間でした。西暦538年はカトリック教会の教皇権力の基礎が築かれた年でした。そして1798年、ナポレオンの将軍ベルティエが法王ピウス6世を捕虜にし、法王権は失墜しました。先ほどお読みいたしましたヨハネの黙示録12章の14節のところに、1年2年また半年の間という言葉が記されていましたが、この言葉は同じ黙示録の12章の6節にあります。1260日と意味は同じです。この数字を理解する上で助けとなるのはユダヤのカレンダーです。ユダヤのカレンダーは1ヶ月を30日として数えます。また予言の解釈では1日を1年と計算いたしますので、1260日とは1260年という意味になります。ちなみに1年は12ヶ月かける30日、もしくは30年、2年は720日、もしくは720年、 半年は180日もしくは180年となりますので、合計1260日、これは1260年をも意味します。黙示録の12章の15節をお読みいたします。蛇は女の後ろに水を川のように口から吐き出して、女を押し流そうとした。水という言葉はサタンが迫害によって神の民を洪水のように押し流そうとしたということを意味しています。この迫害の期間に多くの神の民が信仰のために殉教の死を遂げました。またサタンは誤った教えを人々の中に持ち込み、それを広めてイエス・キリストにある真の信仰を失わせようとしました。しかしサタンは迫害によっては神の民を撲滅することはできないということを知ったときに、別の方法を用いて神の民の信仰を失わせようとしました。その方法とは、この世の繁栄、世俗主義です。この世の繁栄、世俗主義、快楽、このようなものを神の民の中に持ち込むことによって彼らを誘惑し、神の民に妥協の精神を植え付けようとしました。この誘惑は拷問や牢獄、迫害よりも恐るべきものでした。迫害によっては信仰を捨てなかった人々も、この世の楽しみ、繁栄、世俗主義というこのような考え方によっては、その信仰を失っていったのです。現代もサタンは同じように、この世の快楽、世俗主義というものによって私たちを虜にし、私たちの信仰を失わせようと働いています。次に16節をお読みいたします。しかし地は女を助けた。すなわち地はその口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。地というのは、人の少ない地域を示す言葉です。反対に海といった場合には、群衆や諸国などの意味がありまして、多くの人々を指す言葉になります。1620年、多くの聖教徒と呼ばれた人々が、メイフラワー号に乗って、ヨーロッパから新大陸、アメリカに渡りました。今日の説教のタイトルは、残りの民、残りの民です。残りの民とは、神様に忠誠を尽くす小さな群れという意味です。創世記の7章の23節には、ただノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。ただノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。と書いてあります。残ったという意味は、洪水の後、生き残ったノアの家族8人のことを指しています。ノアの家族は残りの民でした。アブラハムも残りの民でした。アブラハムは神様の召しに応えて、住み慣れた土地を離れて、神様に選ばれた器となりました。アブラハムから神様が反逆の世界にあって残りの民となるように定められたイスラエル民族が出ました。他にも残りの民がいました。イスラエルが捕囚になった時、エズラとネヘミヤは残りの民をバビロンから召し出しました。その使命は聖女を再建し、人々をイエス・キリストの初臨に備えさせることにありました。神の民の歴史を見てみますと、いつの時代にも、どこかに必ず 神様に忠誠を尽くす小さな群れ、残りの民と呼ばれた人々がいたことがわかります。黙示録の12章の17節をお読みいたします。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。1260年間の廃墟と試練の中にあっても、使徒時代の教会の純潔を表し続けた神の民がいました。1260年もの長きにわたって神の民に対する迫害を続けてきたサタンでしたが、神の忠実な民を完全に根絶するということはできませんでした。今お読みいたしました17節の聖句を通して、1260年の迫害が終わった1798年以降に現れる教会があるということがわかります。その人々が残りの民と呼ばれています。竜、つまりサタンの攻撃の的となるのが、この残りの民と呼ばれている人々です。残りの民の二つの特徴は、神の戒めを守るということと、イエスの証を持っているというこの二点です。出エジプト記の二十章八節と十一節には、安息日を覚えてこれを聖とせよ、主は六日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って七日目に休まれたからである、それで主は安息日を祝福して聖とされたと書いてあります。実会の中心は第四条の安息日に関する戒めです。神様はエデンの園でアダムとエバに安息日の意味を教えられました。また私たちは御言葉を通してイエス・キリストご自身が安息日を遵守なさったことを知ることができます。さらに聖書を通して私たちは天国においても永遠に安息日を守るということを知ることができます。神様は安息日を他の6日間と区別なさって、この日を祝福の日、喜びの日となさいました。遡ること今から167年前の1844年は、イエス・キリストの再臨を待ち望んでいた神の民が大失望を経験した年でした。記録によりますと、1844年の大失望前に安息日を守る再臨信徒の最初のグループがありました。ジョセフ・ベイツという人は、ジェームス・ホワイト、ホワイト夫人のご主人ですが、ジェームス・ホワイト、エレン・ホワイトと並んでセブンス・デ・アドベンチスト教会の先駆者の一人です。ジョセフ・ベイツは元船長をしていた人で、ウィリアム・ミラーの再臨使命を受け入れていました。彼は聖書を研究し、週の第7日土曜日を安息日として守り、1846年の8月に48ページにわたる第7日安息日永遠の印というパンフレットを発行した人です。同じ年の8月に結婚したジェームスとエレン・ホワイトは、ジョセフ・ベイツが書いたこのパンフレットを読み、第7日安息日を守るようになりました。1847年4月の最初の安息日に、神様はホワイト夫人に幻を通して安息日の重要性を示されました。ホワイト夫人は、天の聖女の箱の中にある実会の石の板を見ました。その幻の中で第四条の安息日の戒めの部分が他の戒めよりも明るく 輝いていました。神様はホワイト夫人にこの幻を通して第7日安息日は永久に変わることのない戒めであり、神様と神様の民との間の印となるものであるということをはっきりとお示しになりました。ホワイト夫人の初代文集38ページには安息日の重要性について次のように書いてあります。ホワイト夫人はこの幻の中で時の終わりにまで連れて行かれて、安息日が神に仕えるか、それとも背信の勢力に仕えるかを人々が決定する大試金石になることを見たと書いてあります。安息日は大試金石となるものです。私たち一人一人が神様を選ぶか、神に敵対する悪魔サタンを選ぶかを決めなければならないということです。イエス・キリストとサタンの大争闘、これは聖書全体のテーマとなっていますが、この大争闘の争点となっているものは神様のご品性と神様のご品性の現れである律法に関することです。天使の長であったルシファーは天での反逆の時から神様の律法に従うことに疑問を抱いていました。サタンにとって安息日の戒めが攻撃の的となっているのは、この戒めが創造主なる神様の権威を表している戒めだからです。ですからサタンはこの戒めを何とかして破壊しようとしているのです。サタンは人が安息日を守らないように創造主を覚えることをやめさせようとしています。人が安息日を軽んじるようにそそのかすのもサタンの仕事です。サタンは人が神様の方にではなく自分の方に思いを向けるようにとさまざまな方法を通して惑わしています。今日の週報の中に書いていただきました瞑想の言葉をお読みしたいと思います。今日の引用文は2つとも各時代の大総統下巻の中から引用いたしました。まず最初のところからお読みいたします。大総統の下巻177ページからの引用となっております。密かなところに隠れて忠実な人々が安息日を尊んでいた。宗教改革以後いつの時代においても誰かが安息日を守り続けていた。しばしば非難と迫害のただ中にあっても神の律法の普遍性と創造の安息日を清く守るべきことが絶えず明かしされてきた。次の引用文は同じく大総統下巻の379ページからです。安息日は特に論争点となっている真理であるから中世の大試金石となる。神の戒めに従って真の安息日を守ることは創造主に対する忠誠の証拠である。ホワイト夫人は神様の戒めに従って真の安息日を守ることは創造主に対する忠誠の証拠であると書いていらっしゃいます。この言葉から安息日を守るということは安息日を制定なさって神様にのみ私たちは従います、忠誠を尽くしますという信仰の表明であるということがわかります。御言葉には天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝めと書いてあります。礼拝、これは黙示録の中で重要な言葉となっていますが、特に黙示録の13章14章にはこの礼拝という テーマについて集中的に記されているところです。私たちの教会はイエス・キリストを愛し、週の第7日目の土曜日を神様がお定めになられた安息日として守っている教会です。そして安息日の教えを含む実戒を守ること、そして実戒を守るように教えている教会でもあります。それは神様が教えてくださった真理だからです。私たちは今日再び安息日を迎えております。今日改めてこの安息日の意味、そして安息日の素晴らしさ、それをもう一度考え、そしてそれを体験する一日でありたいと思います。また安息日はサタンが攻撃しているところでもありますので、安息日を守ることは必ずしも容易ではない時もあります。ですから私たちは常に祈りを持ってこの安息日のための備えをなし、また安息日のために戦っている兄弟姉妹のことをいつも覚えて、その方々の信仰が支えられるように、そして安息日が守れるように、私たちはその兄弟姉妹を支えていくということも大切なことではないかと思います。振り返りますと、私は高校時代に安息日を守りながら学校に通いました。しかしあの時に私が本当に嬉しかったことは、教会に行く時でした。教会で私は温かく迎えてくださった教会の人たちによって私は高校生活を送ることができたと思っています。確かに安息日を守るためにいろいろなことがありました。しかし教会に行くとき、安息日が来るとき、何とも言えない喜びがあったことを今でもはっきりと覚えています。安息日が来るとき、この日は本当に何の束縛をも受けることのない自由な日であり、神様が定めてくださったこの素晴らしい祝福を誰も邪魔することはできないということを体験を通して知りました。その時教会の人たちが祈ってくださり、励ましてくださり、支えてくださったことを思い起こす時に、今安息日問題で戦っている多くの方々のために、私たちは同じ神様の家族としてその方々を支えるとともに、私たちも安息日を迎える旅ごとに安息日の意味をよく理解し、そして安息日の祝福を漏れなく私たちが受けて、この安息日の素晴らしさを語り伝えていく、そのような者たちでありたいと思います。この安息日を迎える旅ごとに、私たちは間もなくおいでになられるイエス様のご再臨が確実に1週間、1ヶ月、1年と近づいているということをもいつも心に留めたいと思います。間もなく御国において、私たちは安息日を迎えるとき、それはどんなに喜ばしい日でしょうか。地上で安息日を守っていたそのことがずっと続いて、御国においてもこの安息日は変わることのないものであるということを思うときに、今日の安息日は御国にまで続いているのです。今日のこの安息日が神様から与えられる恵みと祝福、そして神様の御言葉によって十分に養われて、新しい力を受けて、また次の新しい一歩に神様が導いてくださるように祈りたいと思います。この安息日が私たちにとってまた新しい意味での神様との出会い、そして信仰をもう一度確認し、そして新しい一歩を踏み出す、そのような一日であるようにと願います。